次に質問者、公明党、日比野鳴俊議員。がん患者のアピアランスケア支援の拡充について。担当、健康増進課。がん患者のアピアランスケア支援の拡充に向け、現在の医療用ウィッグや乳房補正具等に加え、昨年の一般質問でも取り上げた顔面や四肢など乳房以外のエピテーゼについても支援対象に広げる考えがあるのか伺う。また必要な方に届く制度とするため、助成額や周知のあり方を含め、今後どのように具体的に制度を検討していくのか本市の考えを問う、との質問に対し、がん患者のアピアランスケアは東京都など一部の自治体が乳房以外のエピテーゼを対象に助成を実施しており、愛知県は顔面や四肢などを対象に含める見直しを検討しています。本市も顔面や四肢などのエピテーゼについて対象範囲の拡充を検討しており、購入費用の半額を助成の対象とし、上限額は2万円と考えています。周知は市ホームページや市民病院の相談窓口にチラシを設置するなど、利用につながるよう配慮します、との答弁がありました。その他に、就学援助を入り口にした子どもの貧困対策と支援につなぐ取り組みについての質問がありました。次に質問者、春日井創生会鈴木秀直議員。復活物先行事業について。担当、健康増進課、学校教育課。事業拡充から2年が経過するが、幼保と比べ小学校ではまだ10校のみの実施にとどまっており、実施率がまだ低いと感じている。1、実施率が上がらない要因、実施方法の見直しをする考えを問う。2、事業の効果や意義を市民に周知する考えについて問う。3、子どもの口腔ケアとして教員がこの事業に関わることに対する市教育委員会の考え方について問う、との質問に対し、1、復活物先行事業の実施に向けて外部人材への協力の呼びかけや、児童生徒が主体的に実施する方法など、おのおのの園や学校の実情に合わせた最適な実施方法を調査研究します。2、市ホームページに動画を掲載するなど、さまざまな啓発活動を行っており、今後も機会を捉えて市民の皆様への周知啓発に努めます。3、教員に過度な負担が生じないように外部人材の協力を得ながら実施していくことが望ましい姿であると考えています、との答弁がありました。次に質問者、春日井創生会足立康子議員。安心できる公園環境のための愛犬家との共存型ドッグランの考え方について。担当、環境保全課、公園緑地課。公園でノーリードで走っている犬がいて危険、不安との声が寄せられている。本市の安心安全な環境を確保することは自治体の役割であると考える。1、義務である犬の登録と狂犬病予防注射の状況について。2、市内公園の糞尿等の相談件数、対処処置の方法。3、市民の安心と愛犬家のニーズを満たす共存型まちづくりに向け、公園にドッグランを設置する考えについて問う、との質問に対し、1、令和6年度の犬の登録数は 18,044頭、駐車率は 73.8% です。広報等での啓発や犬の所有者への通知などにより促進を図っています。2、令和6年度の糞尿等に関する相談件数は221件あり、相談をいただいた内容に応じて注意喚起の看板を設置しています。3、ドッグランについては鳴き声、糞尿の臭いなど近隣住民等への影響や施設の維持管理が必要となるため、現時点では設置する考えはありませんとの答弁がありました。